グダグダゲームラジオ第403回お便り会でございます。今流れている初音ミクさんの曲は何でございましょうか。
はい、今流れているミクさんの曲はですね、僕の大好きなピノキオ P さんの曲で、世界はまだ始まってすらいないです。
はい、グダグダゲームラジオのツイッチじゃなくて X からいただいたお便りを紹介させていただきたいと思います。スカさん、よろしくお願いします。
はい、君彦さんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
くだらじ第403回拝聴、VR バイオ4と、パンテラを熱く語るヤスさん、はい、
あ、そうだ
ね、ごめんね。あ、いや、これ多分司さんがいない時にこっそり話してた話題だと思うんですけ ど, ど
うだそうだっけ。
あの、まあ、バイオハザード、バイオハザードはわかる、
バイオハザード、
バイオハザード4の、まあ、VR 版を僕今すげえハマってて、まあ、それにあのアシュリーちゃんっていうその大統領の娘ちゃんが出てきて、その娘ちゃんが悪の教団みたいな組織にと捕まってるから、それを、エージェントである、主人公が、大統領命令で助けに行くみたいなエピソードがストーリーなんですよ、バイオハザード4って。でそれで、初代のゲームキューブ版とか、あと PS2 版とかだと、そのアシュリーちゃんってそのスカートを履いてるんですよ。そのスカートを、頑張れば、見ることができたんです、例えば高いところに、高いところに取り残されたアシュリーちゃんを、下から覗き込もうとするとスカートパッて押さえる、ちゃんとプログラムがされてるんですよ、アシュリーちゃんっていうのは。当たり前なんだけど、そのスカート見せたくない、スカートの中 見えそうになるとパッてスカートを押さえる、仕草っていうのがプログラムされてて、だけどその当時のプレイヤーたちはそれをあのちょっと離れたところからスナイパーライフルのスコープ越しにこうやって覗き込んだりとか、あとその微妙にスカートを抑えられないようなギリギリのタイミングの位置とかからで、見ることで、そのスカートの中を覗くっていう、プレイが当時されていたわけよ。でそれを今回 VR 版で、俺は VR だし現地にいるわけだからすごいことになるぞって思いながら俺はそれをやったら、VR 版では見えない仕様になっていたっていうお話です。はい、
せっかくの、
いろいろ試したんですよ。その高いところに、あのアジュリちゃんが高いところに登った時を見計らって、あのスナイパー、俺も武器の切り替えが超速くなってるから、もう 0.5 秒ぐらいでスナイパーライフルをシャッて構えてスコープをさって覗く動きがもうすげえできるようになってるんだけど、それをさってやってもやっぱスカートの中は多分テクスチャがもう張ってないっていうか、真っ黒の影のテクスチャになってるんで、覗き込むとちゃんとスカートの中は真っ暗になってたし、柵をまたいでこちら側に来るみたいなアクションがあるんだけど、その柵を飛び越えるみたいなアクションがあるんで、はい、それをやってる時も、そのちょっと太ももが上がった時を見計らって、俺が急いでスナイパーライフルでシャッて 0.5 秒でスナイパーライフルを立って構えてスコープ覗いても、やっぱスカートの中真っ暗だったから、一応結論としてはいろんな方法試したんですよ、いろんな方法試したんだけど、現状 VR 版だとアシュリーちゃんはスカートの中見えない仕様になってるっていう思われますっていう結論報告です。はい、
はい
はい、以上です。
僕今
なん
す
か、ね、はい、
僕今あのゲームのモーションちょっとやっててさ、
はいはい、
パンツ見放題なんですけど。
はい、それ逆にどうなんだろう、ありがたいのかそれは。
いやいや、あ、この子履いてるんや、ちゃんとすげえよくできてるなと思ってて。
そうだから、そういうのってさ、ここまで作り込まれてるんだ、なんか嬉しさみたいなのがあるじゃん。
あるある。
まあ、エロを否定しないけど、エロとは別に、まあ、フィギュアとかでもそうだけど、そこまで作り込んでるんだっていう、作り手として偉いねの気持ちがあるんですよ。
そうなんですよ。だから見えないのに作ってるっていうね、なんかそこは別にこだわなくていいんだけど、なんか入れ込んでるなんか情熱みたいなのが伝わってきて、すげえなって思っちゃいそうですね。
それ、はい、制作者側のこだわりなんですか？
こだわりもあるし、あの万が一の時に何かの表紙で基本見えないプログラムはされてんだけど、あのね、初音ミクさんのプロジェクトディーバでも基本あのギリギリ初音ミクさんの、 あのゲーム進めていくといろんな衣装になるんですよ、
はい、
いろんな衣装になるんだけど、その実はその音ゲーとか PV の中では初音ミクさんのパンツはほぼほぼ見えないようになってるんですよ、ちゃんと当たり前なんだけど、うんうん、だけどそれを鏡音凛くんの楽曲の時だけ、そもそも鏡音凛くんは男の子であるからして、別にそのスカートとか履いてないんですよ、普段は短パンだから。だからなのでその割と足を広げたりするアクションとかをしてしまうんですよ、凛くんは男の子なので、うん、PV の中ではね。そこで、キャラクターだけ差し替えて、リン君の曲なんだけど、側は初音ミクさんにすると、初音ミクさんの側になったリン君が足を広げたりするアクションをするんで、そこでパンツが確認できると。で、そのパンツがすごい数のバリエーションあって、それぞれの衣装ごとにちゃんとパンツが書き分けられていて、聞いたところによると、制作者のチームの中に、パンツ専門のテクスチャー書き職人がいたと、ちゃんと。で、その人がちゃんと可愛らしい、女性から確かその可愛らしいデザインのパンツを、普段は絶対見えはしないのに、もしかしたらそうやって見る人がいるかもしれないからっていう時のためだけに、パンツを結構な解像度で用意して、テクスチャーの一角を、パンツ確保テクスチャーとしてそこを確保して、そこにちゃんとパンツを書いててくれたんです。それもすごいなと思ったんです。それは見て、
それはやっぱりあの、まあ、ファンからすると ありがたいみたいな、
ありがたい、ありがたい、ファンとしてもありがたいし、あのものづくりを生業とする身からしても、あのすごいねって思うんですよ。あのなんだっけな、あのねアプリで、あれなんだっけな、なんかロボットものの女の子が戦うみたいなシューティングゲームのアプリで、はあ、なんだっけな、あれアプリ名忘れちゃった。それの作り込みが怖、作り込みすごすぎて怖ってなったんだけど、あのまあロボットアンドロイドのね女の子なんですけど、うん、それがまあ衣装チェンジとかがあるんですよ。で衣装チェンジで、まあ、普通に人間外見は人間みたいな子だから、女の子としてデザインされてるから、うん、服も普通の人間と同じ服を着てるんですよ。で、パンツとかもちゃんと履いてるんですよ。で、そのパンツを、そのゲームの中でクローズアップすると、あのちゃんとパンツのあの、何タグがちゃんとくっついてるんですよ、パンツに。
え？
パンツにその、選択に関する部分とか、04何パーセントみたいな、あのタグがちゃんとついてるの、パンツに。そこまでしなくてもよくないって思ったんだけど、なんかこだわりなんだな、それは、と思って、制作者さんたちも。
でもなんかさ、そのプラモデルでもそうなんですけど、やっぱり側よりも中身が見れてなんぼやないですか。中身作った後の側じゃないですか。
中身が見える環境ではってことでしょう。
そう。だから本来は側なはめちゃえば中身なんて見えないのに、なぜそこまで作るねんってことじゃないですか。
俺ね、衝撃だったのが、あのガンプラのね技術がすげえって思って、あのレーザー刻印、あの金型をレーザーでやってるんですよ今。だからすげえ細かい、はいはい、そのディテールとかもできるようになってるんだけど、うん、昔さ、あのカップヌードルのおまけにガンプラがついてきてたことがあって、キャンペーンで、
はい、
でカップヌードルあるじゃないですか、あのサイズ、はいはい、普通のサイズのカップヌードル、あれの上にガンプラがちょこって乗っかってて、でもちろんあのカップヌードルの上に乗っけられるサイズのガンプラだから、もちろんその144分の1とかじゃなくて、どんぐらいだろうな、もう500分の1とかのほんの大きさにしたら 2,3 センチぐらいのガンプラなんですよ、
はい、
でね、それがすげえなーって思ったのが、僕、まあ、一通りシャーザクとかガンダムとか買ったんですけど、うん、そっちが本体だからカップヌードルは後で食うっつって先にガンプラを作ったんですけど、そのね、シャーザク、まず あのシャーザクのカラーリングを分かる人は思い浮かべてほしいんだけど、あのシャーカラーって言われるちょっとあのサーモンピンク色の赤と、はいはい、あとあの俺たちの頃は小豆色って呼ばれたあのボディの濃い赤ね、はいはい、ちょっと赤黒い赤、濃いめの赤がボディにあって、であの胸のコックピット部分とかつま先とかには黒いパーツがあるじゃないですか、はい、アンヤの部分とかには、はいはい、その塗り分けがまずランナーごとに全部分かれてて完璧なのと、それだけでもわ頑張ってんなって思ったのに、もっとすごいのがそのね、2、3センチのサイズのガンプラだよ、うん、2、3センチのサイズのガンプラの足の裏ひっくり返したらちゃんと足の裏にあの細かいバーニアのディテールが刻印されてたのとすげえこれ MG と同じやつだって思って、そこで俺は感動したんだけど、さらに俺泡吹いたのがバックパックあるじゃないですか、はいはいはい、あのまあ、これはね作る時にもうすでに気づいてたんだけど、バックパックあるでしょザクの、
はい、
でバックパックを取れるんですよ。バックパックを取り外すと、はい、中に内部メカが仕込んであるの。
バカ。
それもマスターグレードで最初にやり始めたディテールを、そのほんのちっちゃな3センチぐらいのキットに再現してて、バカだなーってすげえ思った、それ見たとき。
まあね、バカって言っても褒め言葉ですからね。
もちろんもちろん、感動しちゃった俺それ見て、あうわ同じ100分の1と同じディテール再現してやんのって思って、
素晴らしいね、うん、相当その企画した人が入れ込んでたんでしょうね。そんなもいいよ細かくやんなくてもみたいなことは多分内部でもいろいろ検討したんじゃないですか
ね。そのバックパック別に取れなくてもいいし、取ったら取ったで別につるんとしてても全然構わないですよ。
そうなんですよね。
そこを取った人のために取った後の内部メカも再現してるっていうのがもう嬉しくて、はい、俺は
こだわり
はありがとうってすごい思っちゃった。
だそれその細かさがで人気が火がついてみたいなことじゃないですからね。
そう、それ以降結局その
でしょ、
カップヌードルコラボやってないから、
そんなことやるから工数増えたんやろみたいな。そこ売りじゃなかったし、
ね、ん
そこ売りじゃないんでしょってことなんです結局。
そうなんですかね。か、まあ、でも面白い企画でしたけどね、カップヌードルコラボね。あとあの大きいコラボもやってて、これは別の意味でのアイデア賞だなと思ったのが、ポッキーコラボのガンプラ、ポッキーコラボの方は144分の1のガンプラがついてくるんですよ。あの普通のあの普通のキットね、一番ちっこいサイズの、はいはいはい、だけどあのランナー数が一番少ない、はい、まあ300円で買えるタイプのガンプラがついてくるんだけど、そのポッキーコラボの優秀なところは、ポッキーを持たせられるところで、でポッキーを持たせるとそれがまるでビームサーベルのように見えると。であの感動的なところは、いちご味のポッキーにもそれがついてて、いちご味だからピンクのチョコレートなわけですよ。だからそれを持たせることでビームサーベルが再現できるようになってるところ、これが俺はアイデアショーだなーと思ってめっちゃ嬉しかった、
ね、あれは動画はあれですか、逆マシンすればあのニョキニョキニョキって伸びるようにするんですね。じゃあ、いやだからポッキーをね、いちご味のポッキーをあの食っていくじゃないですか。
はいはいはい。
だから食う時にこう一枚一枚こう連写でね記録していって逆回し、
それを
逆再生すればあのビームサーベルが伸びたように見えるでしょ。
そう、まあうまくやればそう見えるんでしょうね。やっぱね、
みんなそういう風に
サクサクサクサクサクでもおっさんのなんか食ってる口が映り込んじゃうけど、できるんじゃない？
なんかできそうですねみたいな。
あ、かじっては取り、かじっては取りを映せばいいのか。
そうですそうです。
はいはいはい、できるできるできるよ。
やってみてください今度。
もう売ってない。それも結局一回こっきりの企画でやってないんですよ。
そうなんですね。
そういう
ね、うん、その、はい、そのやこだわりですよ、やっぱり。
そうです、だからそういうことなんですよ、うん、僕がアシュリーちゃんのパンツを確認したのも、そういう意味だったんです、ね、はい。
はい、ありがとうございました。
はい、続きま まして、クラゲさんからいただきました、うん、ありがとうございます、うん、ガンダムからドリンクバーへ行き回線不調で締める、うん、そんなフリーダムなグダラジも大好きです。
ありがとうございます。
何の話でしたっけ。
あのガンダムメタバースの話をした時の回だと思うんだけど、最後の方あの回線不調でなんか途切れたりとかしてたと思うんだよね。なんか聞きづらかったらすごい申し訳なかったですね。なんかと俺の方が落ちちゃったかなんかしてた。
ごめんごめん、俺編集してなかったそれ。
編集しろよ。
違う、なんかね忘れてたんですよ。なんかやんなきゃいけないなと思って、そのままなんか垂れ流したみたいですね。ごめんなさい。
あ、そう、いやー、トミヤンさんの場合確信犯の可能性がある。
いやあれね、切るはずだったんですよ、本来は。
でも前もそういうことあったよ。ここ詰めといてねって言って間が空いちゃったから、ここ詰めといてねって言ったらそのまま出されたことがあってさ、俺がっくりきたんだよね。
なんかもう、
あ、
終わった終わったと思って寝ようと思って、もうそのままやったな。で、何日か経って、あ、もしかしたら切ってなかったかもしれないなと気づいて、
あの字もそうです。基本ね、ぐだらじは取って出しの形なんでね、はい、なんかあるとそのトラブルも乗っかっちゃうわけなんですよ。
はい、ということで、
はい、すいません。
お便りは、お便りちょっとね、全然お待ちしておりますので、
今ので最後です
か、はい、
本当だ、
よろしくお願いします。
はい、ドリンクバーって何の話だったの？
わかんない。ドリンクバーの話したっけ、なんか。
あれかな、バーミヤンとかの話をしてた時かな。
バーミヤンって、うん、あー、なんかやったやった。俺がほら、ドリンクバー行ってさ、コーヒー飲もうと思ったおばちゃんがなんかずっと、なんかいろいろやってて出て飲まれへんかったみたいな話やったじゃん。
そんな話してました。
ロボットやは、運んでくるロボットの話してましたよ。
した
そうそう、
猫ちゃんロボットね、かわいいですね。
あれなんか海外の人でもなんか珍しいと思って写真撮るらしいですね。
うん、
うん、そんな珍しいかな。
あれ、
配膳ロボット、
猫ちゃんの声してる人誰なんだろうな、声優さんだろうと思うんだけど、いい声してるから。
うーん、最近なんか声優売りのなんかこうボイス多いっすね。そのお寿司屋さんもそうだったし、
多いね、あるね、ありますね。なんかでも、
はい、
いいと思うよ。いろんな仕事があっていいと思うし、そのアニメとか映画に声当てるだけじゃなくて、はい、いろんなところでそういう仕事がね、そうそうそう、
なんか新幹線でもね声優さん使えばいいのにと思いますけど、ね、
ああいいんじゃない、全然ありだと思うけど。
この前くら寿司行った時にさ、うん、鬼滅とコラボしてて、その、うん、案内してる、まあ、商品をね、何々が来ましたっていう声を、うん、確か主人公の声やってる人だったっけ、うん、彼がやってましたよ、お寿司。
ああ、へえ。
はいはいはい。そう、なんかね、そういう案内、最近そういう生産使う場所っていうのが多くなってきたんで。
あとあれですね、美術館とか、あと博物館とかの音声ガイドあるじゃないですか、
レンタル500
円ぐらいで、
そうそうそう、
説明借りれるやつ、あれとかもよくね、声優さんの、ガイドとかやって
ます、ね、やってますね、そうそう、あ、この声聞いたことあるとかでね、
そう
思ったりするから。
あとあれだな、僕たまにお目当てで買ったりしてるんですけど、
うん、
Bluetooth イヤホンあるじゃないですか、はい、あれのあれってまあそのスマホなりゲーム機なりと接続したら声するじゃないですか、音が。
もちろん
接続しましたとか、はいはい、あと接続切りましたとか言ってくれるし、うん、あと電池がない時も確か電池がなくなりますみたいなこと言ってくれると思うんだけど、うんうん、そういう案内を特定の声優さんとコラボしてその人の声がするモードの Bluetooth イヤホンみたいなのもあって、
うん、
僕何個か持ってます、ね、そういうのを。俺 Bluetooth イヤホンすげえいっぱい持ってるのなんか知んないけど。
そんなに持ってもしょうがないじゃないですかね。
ただ言い訳としては僕 タブレットとか 何個か持っちゃってるんですよ。で、あの電子書籍見る用とか、あとソシャゲやる用とか、あと動画見る用とか一応分けているんです、うん、それぞれの用途に合わせて、
うん、
あの ちゃんとその性能に合わせた用途にして使い分けてるんですけど、で Bluetooth イヤホンってあの一度接続する、あと別にいいんですよ、使い回し全然できるんですよ。スマホで使ったら次タブレ iPad で使い回して、次 Android で使い回して、で次パソコンで使い回してでできるんだけど、
うん、
一度接続を切らないといけないんですよね。その一個のガジェットと接続すると、うん、一応そいつと仲良くなっちゃうんですよ。お前専用みたいな感じになっちゃうんですよ一度、
はい、
だから他で使うときはそれを一度接続を切ってまたつなぎ直さないといけないっていうのがめんどくさいんで、もうめんどくさいからそれぞれのガジェット用に1個ずつ Bluetooth イヤホンをあてがおうって思ってたらすごい数になっちゃったんだ
つけるのめんどくさいわ
そうかない
や勝手ですけど、
そうでもね、なんかやっぱ音のいろいろメーカーとかにもよって音の品質とか得意不得意みたいなのがあったりしてて、なんかいろんなのを試してて、その映画とかをね見るときにもいろんなの試して見てるんだけど、やっぱ映画の時はこれがいいなみたいなのがやっぱあったりするん
で、俺めっちゃ音音痴だから、うん、何でもいいんですよ。
何でもいい感じ。
100均の、あ、100均はちょっと品質悪いけど、うん、まあね、1000円ぐらいのイヤホンぐらいでも全然十分なんですよ。
いや、うん、僕もそういう派だったけど、うん、なんかなんだかんだで iPad Pro ってやっぱいいじゃん、いいんですよ。iPad Pro 持ってましたけど、皆さん。
はい。あ、プロはないです。iPad は持ってます。
iPad Pro のノイズキャンセリング機能、俺これもなんかリスナーさんに教えてもらって買った気がするんだけど、やっぱノイズキャンセリング機能が優秀すぎて、
あれのはいはいはい、
そうオンオフをすることで、あの外の音を拾ってくれるモードと一切遮断してくれるモードの切り替えができて、それがね、うん、心地よすぎてね、めっちゃ電車の中とかですごいはかどる。うん、
電車の中、はい、
電車の中ほらガタンゴトーンがするじゃないですか、ガタンゴトーン音がするじゃないですか、
はいはいはい、
あれをノイズキャンセリングオフにするとほぼほぼ聞こえないかなぐらいの、ちょっと聞こえるかなぐらいの音に抑えてくれるんですよ、ガタンゴトーン音を。
そうなの、
うん、そうそう、
電車乗らないからな。
そっかじゃあ不要かなまあでも便利だから
iPods ね。はいはい。
うん。AirPods
か。AirPods か。
AirPods Pro。
はいはいはい。
はい、はい、間違いない。
うん。そうですね。
そうそう。なので、あ、そう、僕、僕、声優さんだけじゃなくて、Bluetooth イヤホンの VTuber さんバージョンみたいなのも持ってたりするんですよ、うん、VTuber さんの声で教えてくれるの、いろんな情報を。で、あ、ついにこういうところにも商品化始まってるのねって思って、早速自分の好きな VTuber さん買ったりしてるんだけど今日ね、多分僕第1部でライブ行ってきたみたいな話をしてると思うんですけど、
うん、
アニマックスミュージックスっていうフェスのライブね、うん、行ってきたんですけど、オープニングアクトが VTuber さんだったんですよ。何曲か歌うその、本ちゃんが始まるちょっと前に、オープニングアクト、なんだろう、芸人で言うと前説みたいな感じで、何曲か歌って場を温めていく人みたいなのとして出てきたのが VTuber さんだったんですよ。で、今までは人間が普通に出てきて、人間の、まあ、素人なんだけど歌が上手い人が、なんかそういうのの募集で応募して、 とりあえず1位を取った人みたいなのが普通にその場に出てきて緊張してますみたいなことを言いながら1曲歌うみたいなのを前までやってたんだけど、うん、今回はそれが普通のなんか VTuber さんがポンって出てきて、うん、まあ、歌を歌って、まあ、普通にうまいんだけど披露してて、あ、ついにそういう時代になりつつある。フェスに普通に VTuber さんが入ってきてたりもする時代だわこれからって思った。
人間じゃなくてモニターであの演技するってこと？
そう。
ああ、そういうことだね。
さすがにステージの上にポンって出てくることはできない、
ね。いやいや、ほら最近こう仮面だけあのなんかフィギュアっていうかマスクしてる VTuber いるじゃないですか。
それはあの人たち、
オメシス
な、オメシスの2人、あれ、あの人さ、あの人たち前までさ、ちゃんとあの、うん、後から加工してちゃんと顔はデジタルにしてたのに、最近はとうとうただの被り物になった
あ、楽してるこれと思って、
あれ、いや、いいよいいけどバーチャルなのってちょっと思うけどね
まあね、
ただの覆面ではってちょっと思うけど、まあいいけど司さんはあんまりバーチャル YouTuber とかは行ってない感じですか、興味が。
ですね、バーチャルはそこまでですね。
そうなんだね。バーチャルでもまあ、女性不安も今すごい増えてるなって思うんですけど、
あ、なんか2時3時とかですか。
ああ、2時3時ね、有名ですね。
なんか潮流として、なんかそのスタンスとして聞く方もそうだし、当の VTuber さんのスタンスもそうなんだけど、2つの流派があって流派があって、僕はその片方は100万点バラサロメさんがそれに近いかなと思ってるんだけど、あくまでキャラクターとしてのその自分をちゃんと誇示する、私はこういうキャラクターです、こういう人格のものなので、まあ中の人なんかいませんよ、いるんだけど、うん、中の人の情報はあんま出さないっていうタイプの人が一つの流派で、もう一つは、いや中はもちろん人間ですよ、で中の人の情報も結構どんどん出していきます、昨日どこどこ行ったとか何食ったとか、うんうん、こんなことがあってねみたいな、
はいはいはい、
プライベートなことも結構出していきます、中の人間としての、はいはい、中の人間があくまで側をバーチャルにしてるだけですよ、それを YouTuber でやってるだけですっていう2つの流派があって、はいはい、でどっちがいいのかなみたいな感じで最近ちょっと揉めたりとかしてるんだけど、それぞれの流派のファンとか、
そうなの、と
当の VTuber さんが、いや私はどんどん自分を出していきますでも私は出さない方がいいと思うんですけどみたいなのちょっと天元豪豪揉めたりとかして
どっちでもええってそんなもん
まあぶっちゃけ言うとそうなんですけどね、まあ別にそのファンになったら別にどっちがどうだろうと別に構わないかなっていうことなんだけど、そうね。でそのなんか表に出さないであくまで自分のキャラで通しているっていうのを、実はその VTuber というのができる前から我々はそういうのを知ってて、その存在をキャラクターとしての設定を前面に出して活動しているっていう人を、実は VTuber の以前から我々は知ってるはずですよ、それって誰ですかって言ったら、デーモン小暮閣下ですっていうことなんだけどあ、なるほど、確かにそうですね、デーモン閣下ずっとね悪魔ですもんねと思ってなるほどなるほどって思った
んです。年を取らないんだ私は
そうそう、そういうことなんですよねでもどっかの野外ライブで高いとこから登場して足滑らして落ちた時に骨折してたけどな仕組みを
お前を老人形にしやろうか
あの後歌い切ったのかな、なんか尺短くしたのかな、なんかその足捻挫しただか骨折しただかで
ギブさん見てましたね
そうなんとか町の諸君元気かっつって我が輩は今この瞬間元気ではなくなってしまったっつってそのまま病院行ったっていうエピソードすっごい面白いんだけど
でも本名で呼ばれるんでしょ
そう
誰々さんっつって
なんかそのお母様が病院にいらしたらしいんだよね、小暮閣下の、
はい、
でいやあの母ちゃん母ちゃんって呼んだとか呼ばないとかいう逸話が残ってるんだけど、そのちゃんとしっかりしてんなって思ったのが、お母さんがあのちゃんとその場にいたみんなに向かって、デーモンの、私はデーモンのその仮の身分の、人間として仮で地球に来てる身分の仮の母親ですってちゃんと自己紹介してたらしいから、ちゃんと設定がお母さんまで行き届いてるんだなって思って。
じゃあ貫いてますよね。すごいな
って。そうそうそう。
この前あの、ね、だいぶ前のほら公認制から来た人もいたじゃないですか、そういう。
はいはいはい、ゆうこり
ね。ゆうこり？ゆうこりはもうカミングアウトしましたけどね。
ゆうこり、うん、かまつ、五輪制から来てるわけねえだろ、み
たいなことですよね。そうそうそうそう。
はいはい。まあ、しんどいと思いますよ、その、年、ね、を重ねていくことによって、うん、いつまでもそんなキャラクターでやってられんよなっていうのを、田原智美さんだってね、最近ちょっと面白いキャラになっちゃいましたね、あの人
ね。そうね。
だいぶ僕好きですよ、今の、あの、田原智美さん大好きですけど、逆に面白い、
ね。はい、はい、ということで、何の話でしたっけ、これ。
わかりません。何の話してました
か、ね。はい、お便りはお待ちしておりますので、よろしくお願いします。うん、ということで、
はい、気軽にあの、シャープグダラジオをつけてつぶやいていただければ、拾いに行きますので。
はい、ということで、グダグダゲームラジオ第426回、お便り会でございました。
はい。
はい、そうですね。VR の話で、この前、ハーフライフアリックスという、まあ、一番ものすごく、まあ、VR ストーリーゲームの中で、最高峰のグラフィックですか、2年ぐらい前から発売されてきたやつなんですけども、うん、
ね、
やっと終わりまして、はい、うん、ちょっとしたらね、アクシデントがありましたけども、なんかあの、うん、僕あの、広いスペースは2部屋あるから、1部屋は広いスペースでやってたんですけど、うん、ちょっとなんかあの、パソコンから遠いので、うん、近場でもええかなと思ってやってたんですよ、うん、ハーフライフアリックス、まあ、FPS のゲームなんですけども、VR でね、うん、かけて、うん、で、その部屋の中でね、その小さな箱を、木箱をあの掴んで、下にこう振り下ろして壊すっていう、壊して中身を取るっていうのがあるんですよ、
はいはいはい、
そういうシチュエーションが、ね、でちょっと夢中になりすぎたのかな。箱を取って上からこう振り下ろしたんですけども、振り下ろしたところがですね、うん、机の上でですね、
ある
バコーンって当たって、
もう
小指めっちゃ腫れまして、もうその間もう二度と VR やらんか、やるわ、やらへんって思ったんですけど、まあその1日後にまあクリアしましてね、うん、まあそれだけまあすごくよくできた作品だということで、皆さんもちょっと気になったらチェックしてみてくださいということで、
うん、
そのトミヤと、
そう、なんか VR あるあるだよね、ぶつけちゃったりするみたいなのはね、だってあのないんだもん、我々の視界にはそこに何もないはずなのに、うん、急にガンってぶつかるから、うん、うわなんだろうってなっちゃいますよね、
感覚がおかしいなるね。あれ今俺どこにいるんやったっけみたいな。この世界じゃないところ、あ、そうや、これ俺部屋の中でやってたんやって思う時があるんですよ。
そうあるある、う
ん、
ある
よ、錯覚というんですかね、あれは。
あれですよね、僕もそのバイオ4、まだバイオ4やってるんですけど、あの最高難易度にして今やってるんですよ、プロフェッショナルモードにして今やってるんですけど、そのあのでっかいあの巨人みたいな敵の、弱点を銃で撃ってると、はい、そのニョロっていう寄生虫みたいなのが出てくるんで、それを、その巨人のその背中までよじ登っていって、そのニョロって出てる寄生虫みたいなのをひたすらナイフでズバッズバッって何度も何度も切りつけるっていうのを繰り返してようやく倒せる敵なんですけど、うん、その自分でそのナイフ一生懸命振ってる自分が現実世界のこの部屋の中でどう映ってるのかなって思うんですよね。なんかその 前も話したけど、ゾンビを効率よく倒す方法っていうのが、はい、まあ、うまい人はナイフだけでいけるんだけど、とりあえず、銃で一発足を撃って、ゾンビがこけたところでひたすらその走り寄っていって、倒れてるゾンビに向かってひたすらナイフで突くっていうのをやってんだけど、うん、なんだろう、ゲームの中では成立してるけど、それがこの誰もいないこの6畳一間の部屋の中で俺自身はどういう光景として存在してんだろうなって思ってなんかうまいことそのね、なんだろうな、動画とかに撮れたら面白いのになと思ってるやつと
はい、最近ちいかわを追いかけてまして、
うん、はい、
いや最初ちいかわって、うん、なんかお子さん向けの可愛い話なんだろうなっていう認識しか知らなかったんですけど、うんうんうん、いや最近のちいかわ見てこれは深いぞと思った井上司でした、
はい、それでは皆さんさようなら。